ピリピ書の第3章を開きます。第20節に先週お話をいたしました、中心のテーマがございます。ピリピ書の第3章の20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。国籍が天にある、私たちは天国の国民であるという立場から、私たちがその生き方をすべきことをパウロが進めております。今日はその続きでありますけれども、第4章の2節から7節まで、この手紙の締めくくりのいくつかの勧告があります。3つあると思いますけれども、そのうち3つとも同じ時間は取れませんので、最初の2つは短く、そして最後の3番目を少し詳しく共に味わいたいと思います。まず第1の勧告は、教会が一致するように、特に指導者が一致するようにということであります。第2節をお読みします。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。このユーオデアという人、両方ともこれは女性であります。で、名前は大変素敵な名前です。ユーオデアっていうアンサンブルがありますね。良き香りということです。良い香り、日本語で言えば、香里さんってたくさんいらっしゃいますけれども、香里さんでしょう、ユーオデアさん、それからスントケさん、日本語で言うとなんとなくちょっとスントケっていうと、いろんなことをイメージしてしまいますけれども、これは幸福な機会、素晴らしい名前を持った、2人の女性が、ピリピの教会ではおそらく女羊、羊ではありません、羊です。江戸っ子には羊と羊がちょっとなかなか区別ができないんですが、教会の監督の支える、いわゆる平信と役員のような立場でしょうか、そういう立場で奉仕をしてくださった方々です。で、ここに3節のところに説明がありますが、他の道路者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったとありますから、ピリピの教会が一番最初にスタートいたしました。この手紙を書いた10年ぐらい前、一緒に働いた人たちです。多くの人々を主に導き、そしてその成長を助けていた、素晴らしい指導者です。そこまではいいんですけれども、なんとなくこの二人の関係にギクシャクしたものが出てしまったようです。これは人間ですからあり得ることですね。教会の指導者でありますけれども、なんとなくあの人が少し煙ったい、あの人と馬が合わない、というようなことが、小さいことが積み重なって、最後には口も聞かないというふうになってしまったのかどうか、そのようなことはよくわかりませんけれども、それが単に二人の関係というだけではなくして、指導者ですから目につくわけです。で、そのうちに教会の人たちもなんとなくその雰囲気というものに感じて、もっと悪いことには、私はスントケ先生の方がいいと思う、いやユオデア先生の方がいいと思うというふうにして、二つに分かれてしまうような関係になりました。教会の憂いとなり、また前進の妨げとなり、また未信者の方が教会に来ても、なんとなくこの教会は分裂してるなという、そういう悪い印象を与えるようになってしまいました。パウロはそのことを聞いておりましたから、普通名指しでこういうことを言うことはいたしませんよね。なんとなく教会の中で別れている人があれば仲良くしなさいよ、婉曲に言うのが普通の手紙ではないでしょうか。でもパウロ先生はストレートに名前を挙げました。 また名前を挙げなければならないほどちょっと対立が深刻化していたのかもしれません。そのおかげで2000年も経った私たちも知らなくてもいいような名前を知ってしまっているわけであります。そしてしかもパウロ先生は一人一人に、私はユーオデアに進めますよ、スントケに進めますよ、きちんと名指しをしております。細かいことですけどね、ユーオデアとスントケさんにと言わない、ユーオデアに進めます、スントケに進めます、一人一人きちっと名指しをして、そして注意を与えています。一致を保ちなさい。この一致を保ちなさいという言葉は2章の2節に書いてあるのと同じ言葉ですから、ちょっと開いてみましょう。私の喜びが満たされるように、あなた方は、2章ですね、そんなに時間かかりません、よろしいですか。はい、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つに、一つの思いを持ちなさい。この言葉はしばしばフィリピ書に出てくる言葉ですので、あえてギリシャ語で申し上げます。フロネオという言葉です。同じように思いなさい。そして同じように思いなさいという言葉が5節にも出てきます。2章の5節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。これもフロネオという言葉です。キリストが思っていらっしゃったような思いを持ちなさい。その思いで、スントケよ、ユオデアよ、同じ心を持ちなさいと言っているのです。そして、4章に戻りますが、真の協力者よ。誰のことだかちょっとわかりません。でも、聞いた人はこれわかるんでしょう。これは単数形です。共に首輝きを負う者、おそらく監督の一人だったと思います。クレメンスではないんですけれども、ともかく彼女たちを両方をしっかり支えなさい。そして支えるだけではなくて、この人たちの和解に役立つようにしなさいと勧めています。まあ教会の中にいろんな課題があるときに、その分裂を煽るようなことをしてるんですね。私は本当はこっちの人が好き、あっちの人が好きだ。だんだんこれはいけませんですね。家事を一生懸命に燃え立たせるよ。そうじゃなくて、二人をなんとかなだめて、そして共通の一緒にお食事を招くとか、なんとかして和解をさせるように努めなさいと勧められています。ここで多分絵が出てきたと思います。もう終わりましたか。私は見えないので、皆さんの表情を見るしかないのですけれども、私はもう少しアラフォーぐらいに描きたかったんですけど、渡辺博先生がすごく若作りで描いてくださいました。ユーオデアとスントケが相当可愛らしい少女のような感じでいますね。なんか漫画の主人公のような感じです。どんな顔してたかは分かりませんけれども、ともかく二人が仲良くなったことでしょう。この手紙をもらってもさらに膨れつらしていたら大変なことだと私は思います。はい、4節5節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。パウロは何度もこれを繰り返しています。数えましたら喜びという言葉が15回出てきます。すごいですね。牢屋の中で書かれた手紙で喜び喜べ15回も繰り返されています。そしてさらに第5節に、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。お互いが愛し合っていること、許し合っていること、助け合っていること、その麗しい姿を全ての人たちに、パウロは特に教会にいらっしゃらない外側の方々に向けて語っていると思います。さて、6節と7節に行きます。この調子なら11時に終わるんじゃないかと心配してました。 もう少し過ぎますのでご心配なく。はい、それでは6節と7節とご一緒にお読みしましょう。はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと、あなた方の願い事を、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。素晴らしいお約束だと思います。多くの人たちが暗唱している言葉ではないでしょうか。私もこの言葉が好きです。何事も思い煩うな、ただことごとに祈りをなし願いをなし、何じらの求めを神に告げよ、さらば人の思いに勝る神の平安が何じらの心と思いと守らんと、こう私の覚えてるのは文語でございますけれども、多くの人たちの愛称聖句ではないかなと思います。もう一度ここを私たちの対する約束と勧めの言葉として思い巡らしたいと思います。思い煩うなと言っています。私たちの生活から心配事がなくなることはほとんどありえないと思います。詩篇の68編の19節に、ほんべっかな、日々私たちのために重荷を担われる主と書いてあります。ほんべっかな、日々私たちのために重荷を担われる主と書いてあるんですね。日々と書いてありますから、日々私たちは重荷があるんだなぁと思います。そうではないでしょうかね。あの心配事が終わってやれやれと思ってると、次の心配事が起きてきます。この台風が過ぎて、ああよかったと思うと、台風19号がやってまいります。まあこんな風に私たちの人生というのは、これが終わると思うと次、また次が終わらないうちにその次その次と、いろいろな課題というものは現れてきます。日常生活の細々とした心配事、健康のこと、あるいは学生さんで言えば試験のこと、就職のこと、今本当に氷河期と言われているこの時代にあって、仕事を見つけるということは大変なことでありましょう。あるいは将来年金はどうなるだろうか、あるいは世界情勢はどうなっていくだろうか、テポドンは東京に落ちてこないだろうか、まあ心配をすればキリがありません。そんな中ですけれども、主イエス様は、空の鳥を見なさい、野の百合を見なさい、彼らは何にも心配していない、思い煩ってはいけないよと語ってくださるんです。皆さんはこう思うかもしれません。イエス様の時代はのどかな時代だったと、ね、だから野の百合だとか空の鳥を見ているかもしれないけれども、この忙しい21世紀に空の鳥そんなに飛んでません。東京ではカラスがわーっと飛んでるぐらい、ね、それから野の百合といいましても、そんなに、コンクリートで固められているところで百合を見る暇もないけれども、主イエス様が語っておられるのは、私たちが思い煩ったからといって寿命が一日でも伸びるだろうか、百合が心配をしたからといって背丈が1センチでも伸びるだろうか、そんなことはない。私たちは全てを養ってくださり、全てを顧みてくださる主に、神に委ねましょうというスピリットであります。で、思い煩いという言葉は、メリムネオという言葉ですけれども、心を砕く、分裂させるという言葉です。絵が出てきてるでしょうか。ああでもない、こうでもない、こうなったらどうしよう、これがこうなって、これはそうなって、その次はどうなるだろうといって、次々次々と先へ先へと心配することです。そうしたことってありませんか。おそらく私たちは心の中でこういう思い煩いというもので、しょっちゅういろんなことを考えているのではないでしょうか。委ねて平安な気持ちでいるという時間と、 これがどうなったら、そうなった場合にはこうなった場合にだと考えている時間と比べると、どうも思い煩っている時間の方が多いのではないかなと思います。佐々木光男という弁護士の方がいらっしゃいます。どんなことでもくよくよするなという本を書いておられますけれども、私たちがこうなるかもしれない、ああなるかもしれないと思っていることの 99% は起こらないと言っています。どうして 99% なんだろうか、厳密に調べたわけじゃないと思うんですけどもね。でも彼の言おうとしていることはほとんどそのようにはならない。今日あの人と会うけれども、あの人と会った時にはこういう顔でこういう問題を出されるかもしれない、その時にはこういうふうに答えよう、ああいうふうに答えようと思ってうーんと身構えていくと、ニコッと笑われて全部終わりだったり、何にも出てこなかったりするっていうことはよくありませんか。もちろん私たちがそうだからといって将来のことに何にも計画を立てない、無計画でいい、何にも準備しない、思い煩うなと言ったから、もう何にも明日試験があるけれども思い煩わない、何にも勉強しない、学校に行ってもぼーっと天井だけ見てる、しかし試験の時はうまくいくだろう、そうはいかないと思います。学生の方々にお約束しておきます。そういういわゆる能天気な意味で思い煩わないと言っているのではないのですね。私たちが奉仕をしておりましたケニアではノープロブレムという言葉はもうキーワードで、彼らの言葉でハクナマタタというんです。ハクナマタタ、でこれも歌になっておりましてね、皆さんご存知ですか、ケニアの歌。私は先々週ですか、この目黒の東山中学校で話をしてくださいと言われて、ケニアの中学生という題で話をしてきました。そしてその時にこの歌を紹介したんです。礼拝で歌っていいかどうか分かりませんが、ちょっとだけ触りを紹介します。ジャンボジャンボブアナハバリムズリサナワゲニワカリビシュワインチエトゥハクナマタタっていう歌なんですよ。これ国民歌です。皆さんこんにちは、お元気ですか、元気です、お客さん大歓迎です、最後がいいんです。私たちの国はどんな問題もありません。インチエトゥハクナマタタ、もう彼らはどこに行ってもハクナマタタ、もう本当は問題たくさんあるんですけども、ハクナマタタ、こういう感じで過ごしているんですね。もう本当に楽天的な方々ですから、まあ、私の記憶では主イエス様が思い煩うなというマタイの6章、私はケニアに18年間いましたけども一度も説教したことがないですね。もともと思い煩っていないんですよ、ほとんどの方が、ね。一年中春のような陽気ですから半袖で、一年過ごせるし、一年中バナナがなっております。完全食ですから、バナナをむぎればもう食事は大丈夫という、国です。もう少し心配した方がいいのかなと私は外国人として、心配しておりました。まあ主イエス様、私たちの国には、私たちの生活にはいろんな心配事というものがついて回るものですけれども、主イエス様はそれを知りながらあえて思い煩うな、パウロも思い煩うな、何事も思い煩うな、そして思い煩わないだけではなく、積極的には4章の6節の後半に、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、まず最初に感謝から始めたお祈りをしなさいと言っています。私たちは人間関係においてもそうでありますけれども、電話をしていきなり、もしもし10万円借りたいんですけどもって切り出す人はほとんどいないと思います。もしもし出てきたら、はあ今日はいいお天気ですねとか、皆さんのご家族はいかがですかとか、そういうことを言います。特にお世話になった人には、あの節はお世話になりました、この節はどうもごちそうさまでしたとか、なんとか言う そういうところから挨拶というのを始めますね。普通の人間関係でもそうだとしたならば、まして私たちに全ての恵みをくださる神様にお祈りをするときに、神様、今日はこれからいろんな課題が待ち受けております、どうぞあの課題、この人と商談をしなければいけません、この難しいおじさんとぶつからなければなりません、どうぞ助けてくださいって必死にお祈りをする前に、どんな豊かな恵みを与えてくださったかということを数えながら口に出して感謝をすることから始めたいと思います。過去に与えられたところの恵みに対する感謝、そのことをまず一つずつ数えてからお祈りをすると、私たちがこれからお祈りをしようとすることも、ああ今までこんなにたくさんハードルを乗り越えさせてくださった神様なんだから、今抱えている問題なんか小さい小さいと思って、そして確信を持ってお祈りをすることができるようになるんじゃありませんか。どうぞ私たちのお祈りのスタートにもっと感謝の時間を多く持ってからお祈りを始めたいと思います。先週私は神学院で持たれました、合同祈祷会、信徒伝道者の方々の訓練のスクールに行きまして、エパフロデとの話をいたしました。そして感謝から始めましょう。皆さん最初の3人はお祈りは一つもしないで感謝だけしましょうって言ってお願いしました。大体守ってくださったけれども、途中からやっぱり感謝をした後で、感謝ができるようなものとさせていただきたいとお願いしますってお祈りに変わりました。まあ別にいいんですけどね、規則で祈祷会してるわけじゃないんでいいんですけれども、やっぱり感謝の中にいつもお祈りを混ぜてしまうことが私たち多いものですけれども、一回全部お願い事を忘れて感謝だけのお祈りで始めから終わりまでして、神様ありがとうございます、アーメンで終わる、そういうお祈りも私たち必要だと思うんですが、いかがでしょうか。もう一つ感謝の内容として、先ほど過去のことを言いましたが、将来の先取りの感謝というお祈りもあるということです。つまり今お祈りしているお祈りが必ず答えられるはずである、答えてくださった、答えてくださったと確信したから、神様ありがとうございますと先取りをして感謝をしてしまう、こういう人には皆さん弱いと思うんです。いかがでしょうか。皆さんよっぽど相手の人がね、もう鬼瓦のような顔をした人で、意地悪な人で、もうどんなことを言っても許してもらえないような人であったとしても、あなたは親切でね、必ず許してくださる方だ、あなたは寛大なお方で私のお願いを聞いてくださるはずだと思ってニコッと笑って、そしてお願いするとこいつの言うことなんか聞こないと思ってた人でも心が溶かされて聞いてしまうということはありえますね、人間の世界でも。イエス様はそれを感謝を先取りされた方です。ラザロという人が病気になり死んでしまった、4日経ったもう臭くなり始めていた、そのお墓に行った時にイエス様は何から始めたんでしょうか。神様感謝をいたします、神様がこのような機会を与えてくださったことをありがとうございます、あなたの大いなる栄光を表すためにこんなチャンスを備えてくださいましてありがとうございますと感謝から始めました。そしてその感謝が終わった時に、ラザロよ出てきなさい、ラザロが出てきました。私たちも今まで神様はたくさんいろんなところで素晴らしい御業をしてくださいました。新しい問題にぶつかった時に、よくこういう言い方ちょっと 失礼かもしれませんけど、神様お手並み拝見、ね、こういう言い方っていいですね。今までも素晴らしいことしてくださった、今度はどんなふうにお手並みを表してくださいますか、楽しみです、よろしくお願いします、という感謝と期待を持ってお祈りをしたいと思います。そしてそのお祈りの内容があります。祈りと願いをすると書いて、同じような言葉ですけど少しニュアンスは違います。お祈りというのは神様との一般的な会話のことです。ただお願い事だけがお祈りではなくて、会話をすること、ね、今日は良いお天気ですね、神様こんな自然を作ってくださって、あなたは素晴らしいお方ですね、会話をすること、これがお祈り。願いというのはもう少し特定的なもの、このことをどうしても今必要としていますから、よろしくお願いしますということです。そのもう一つ6節の最後終わりのところに願い事と書いてあります。これはやっぱり違う言葉でありまして、もう少し細かい点、詳細にわたる点で、私たちは果たして詳細にわたることを神様にお願いしていいでしょうか。神様、今日はピクニックの日ですから天候を祝してください、何時から何時までは少なくとも天候してください、あとは構いません、お百姓さんが困りますから雨を降らせてください、ちょっと身勝手なお祈りですけれども、ってこういうお祈りをした方があります。その宣教師の同僚なんですけどね、ものすごく細かく神様にお願いして、最後に彼は英語で I'm not dictating you but ってことを付け加えてね、私はあなたをね全部私の思い通りに動かそうとはしていませんけれども、御心ならばこのようにこのようにこのようにしてくださいとお祈りした方、そのお祈りがすごく私の心に印象に残っております。願い事、細かい点に至るまで神様ぜひこのようにお願いします。細かいお祈りをした人の例としてヒゼキヤという王様があります。彼は自分の治めているユダの国がもう、滅亡の危機に瀕して、最後に残ったエルサレムが全部アッスリアという軍勢に取り囲まれて、もうあと何日かで落城してしまう。でその時に敵の将軍であったラブシャケという将軍が手紙を送ってきます。ものすごくあざけりと、また中傷誹謗に満ちた手紙です。お前なんかはもうだらしない王様だっていうのは、もう本当に聞くに耐えないようなことを文章に書いた。彼のことを罵っただけではなくて、彼が信じている神様を罵ったんです。お前が信じている神様なんか頼りにならないぞ、そういう手紙をもらった。彼はどうしたでしょうか。その手紙をそのまんま神殿に持ってきました。神様、こんな手紙をもらってしまいました、どうぞあなたも一緒に見てください。そしてこの将軍に対して神様、何らかの処分を与えてくださいよ、お願いします。私たちもそういう苦境に立つことがあるかもしれませんね。あることないことマスコミに叩かれて、もう立ち上がれないぐらい罵られてしまうようなことっていうのはあるかもしれません。そのような時にどうすればいいでしょうか。必死になって名誉毀損の訴訟をすることでしょうか。道があればそれでもいいかもしれませんけれども、私たちはそういう人々から聞くに耐えないようなお手紙をもらったと仮定しましょう。仮定といってもあることはあるんですよね。こういうポジションにおりますとあります。けれども神様にその手紙そのまま持っていくんです。神様、これちょっとおかしいと思います、どうにかなりません、この人を神様正してあげてくださいってお祈りすることは間違ってることでしょうか。願い事をそのまんま神様に告げる、その時に 神様のお約束が素晴らしいと思います。七節を目を留めます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの心、魂、そして思いっていうのはもう少しそれが具体的にあられる、ああでもないこうでもないという考え、それらのすべてを平安をもって守ってくださるということであります。でこの守るという言葉は軍隊が陣営を張って守る、パトロールをするという言葉であります。神様、どうぞ私の心をパトロールしてください。いいですね、このパトロール。皆さんそういうことをお願いしたことがあるでしょうか。私はあります。一度これも宣教師時代ですけれども、電話が切れてしまいました。電話が切れるということは多くの場合、強盗が入ってくる前触れなんですよ、ね、電話を切っといて、それから何人かで石だの山形の持ってきてガーンと大きな石でね、ドア壊して入ってくるっていうのは、それそういうの流行っておりました。それかもしれないと思ったもんですから、隣の人にまで行って、そして警察にちょっと連絡してくれないか、うちの電話が切られてしまった、どうぞ夜中中パトロールしてほしいんだけど、電話をいたしました。多分ですね、来てくれたと思います。思うって言って、私警察のパトロール見たわけじゃないけど、そうすると安心して眠れます。そういうふうにして私たちの心が、警察が守ってくれると思うと安心して眠ることができます。神様の平安が私たちをパトロールするように守っていてくださる。主の使いは陣営を連ねて私たちを、主を恐れる者の周りにこれを助けてくださるというお言葉があります。私たちの3人の子どもたちが高校までお世話になりましたリフトバレーアカデミーという宣教師の寄宿学校がナイロビ郊外のキジャビという山の中にあります。ケニアが独立してしようとしていました、その運動のピークにありました時に、マウマウ団という一種のテロ組織が白人とか、あるいは白人の味方の人たちを次々と襲うというような、こういう攻撃をしておりました。でそのリフトバレーアカデミーもその攻撃の対象になって、何月何日にここを襲うという計画を立て、武装したところのマウマウ団がずっと取り囲んだのであります。その時に、まあ、中にいる人もそれから外にいる人たちもそのニュースを聞いて、主の前にお祈りをずっと続けて、神様を守ってくださるように。で彼らが襲ってくるはずの夜に何事も起きませんで、どうしたんだろう、そのことが謎であったんですけど、しばらく後になってからそのマウマウ団の一人が告白したことには、みんなが襲おうと思って学校をずっと取り囲んだら、学校の前にですね、天使たちが武装して守ってる姿、光り輝く天使、ああこれは大変だ、やめようと思った。光り輝く天使がねえいたわけじゃないんです。でも彼らの目にはそう映ったんでしょうね。私たちの目に見えるか見えないかは分かりませんけれども、神を恐れる者の周りに天の使いたちが陣営を連ねて守ってくださる、これは本当に確かな事実であります。私たちがそのような平安を与えてくださる主に全てをお委ねして信仰を持って立ち上がりますときに、主はさらに大いなる勝利を与えてくださることでありましょう。締めくくりたいと思いますけれども、今日皆さんお一人一人が持っていらっしゃるところの心配事というのは何でしょうか。まあ 私に言わなくても結構です。私に言わなくても結構ですけれども、それをできれば口に出して主ご自身の前にお祈りをいたしましょう。神様は何でも知ってらっしゃるんだから、心の中で思っていることも分かってるだろう、まあそういうふうにおっしゃらないで、口に出すということは案外大事なことなんです。私たちの神経をそこに集中するということです。それから私たちがへりくだるということです。一心伝心だから神様知ってらっしゃるんだからいいじゃないと言わないで、神様こういうことで私は悩んでいます、こういうことで苦しんでいます、心配しています、どうぞ主よ取りなしてくださいということを正直に隠さずにありのまま主に申し上げたいと思います。その時に主はあなたを受け入れたよ、あなたの課題も取り上げたよ、一番良い時に主は答えてくださるよという平安を持って私たちを包んでくださることでありましょう。ご一緒にお祈りをいたします。周りの方の妨げにならないように、しかし妨げられないように声を出してお祈りしようではありませんか。神様、私たちのもろもろの心配事全部あなたに告白をいたしました。あなたが愛の御手を持ってそれらを受け取ってくださったことを信じお祈りいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。